はい、というわけでね、愛蔵先生に秘質漫画を読んでいただいたんですけども、愛蔵先生は株に夢中なんで、いや別に市場とかじゃないですよ。
でっちゃんがなんで今回大阪に来たかって話しましょう。
あ、そうですね。そっからの謎を解き明かしていこうか。なんで来たんですか。
冷たい。冷たくない。
なんで来たんでしょう。
いや、ね。
うん。
明日白石監督のイベントがあるっていうから。行きたいなって。ファンだから。
はいはいはい。
なるほど。
そもそもイベント。白石監督の上映会だのイベントだのっていうのはなかなか大阪でやってなかったですからね。
そうなの？
やってないですよ。やってたら、やってたらもう 今頃見てる可能性高いですよ。京都ではやってたんですけど、
ね。いやだからね、ラボベニズでやるっていうから、うん、これは逃す手はないと思って、行くしかないと。
はい。
なんかタイミングが良くてね。
良かった良かった、
うん、
なんかここしかないってタイミングでできて良かったなと。
あ、
なんか来年は結構ビッグタイトルが決まって忙しそう。
だってね、
だって
だって
BSですよ。
そう、サナコ VS カヤコって嘘みたいな映画ですよ。
まあデビルマン VS バジンガー Z みたいな。
それ戦わなかったしね、あれ。
で今回戦うんでしょ。
いや分からへんけどね、内容自体が。
ベジターバーサスエリアみたいな。
分からへんけど、そもそもあれ自体が白石監督がツイッターでつぶやいてたんですよね、最初に。
おう。
ネタ予告編があって、うん、リングの何、リング 3D2 かな、あ、じゃあ貞子 3D2 かなんかで、なんか僕知らんんですけど、予告編があったらしいんです、貞子 VS かやこみたいな、はいはい、でそれはね、エイプリルフールのネタかは知らんけど、ほんまにその映画やるんやったら僕を監督にしてほしいなって、
は
い、でつぶやいてはって、そうつぶやいてて、でそれのフォロワーが全員白石監督やったら絶対見たいって、
うん、
って言うてて、ほどなくなんか超怖すぎ1と2がリリースされたけど、次ちょっと大きい仕事入ってるから3以降はいつなるか分かりませんみたいなことを、やっぱり白石監督ほどにもなってきて、こんだけブームになってきたらでかい仕事そら来るわなって、オファー来るわなって思ってて、最近の発表で貞子 VS かや子っていうのは現実になって、ほんまに白石監督が監督になって撮ってますって、
夢のような、
はい、まあ、こんなん、こんなもん、貞子 VS かや子なんてもう湯はクソ映画ですよ。
まあ企画としては、
企画としては
ジェイソン VS フレディぐらいクソですよ。
うん、ありえへんし、絶対面白くなりそうな要素ないもんって、
うん、
普通考えたらね。でもこの面白くなりそうな要素ないけど、そもそもとしては VS なんて面白いんですよ。
まあまあまあまあ盛り上がりますよね、
うん、そのマジンガー Z VS デビルマンの例を持ち出すまでもなく、うん、なんで僕らが VS に不信感を持つか言ったら、うん、今まで散々裏切られてきたし、こんなん料理できるやついないっていうのは分かってたんですよ。
まあ戦わないパターンがね、大体基本
共闘したり
ね、そうヒーローでは、うん、最初は勘違いで一瞬戦うっていうのが一般的な、
うんうん、俺がドクターヘルならマジンガー Z を空から攻めるねってデビルマンが言うんですよ。なんだあいつって、兜浩二がなんだあいつってキモいやつやなって思ってたら、ほんまに空飛べないマジンガー Z がピンチになる。
いや、まさかこのタイミングでそっち膨らませます。もうかやこの話する流れ、
ずっとマジンガーの話。デビルマンと
でデーモン族とかと戦うことになる。
まあまあまあ、まあ、
やめな。
で空飛べないマジンガー Z っていうのは非常に不便やなって思ってる時に、デビルマンが共闘してくれるっていう、
ね、
パイルダーの代わりにホバーパイルダー、うん、あ、じゃあスクランダー、
ジェットスクランダー、デビルマンが背負って、
そうデビルマンが背負って飛ぶ。
身長は、
デビルマン、てっちゃんさんちょっと小さいからわからんかもしれへんけど、デビルマンのアニメ版のデビルマンなんですよ、これ出てくるのは。
でかいの？
そう、アニメ版のデビルマンはあのウルトラマンぐらいでかくなるのよ。
そう
デビエールって言って巨大化するんだ。ラッタッタラッタって言って、
あ、じゃあマシンが背負える。
あの原作のデビルマン考えちゃダメですよ、ね、
難しい。
原作よりか漫画版
サダコの話。
あ、でそういうのでも散々打ちのめされてきたわけでしょ。そうですね、うん、あやれゲッターロボバイサスマジンガー Z って言っても、単に一緒に一つの出来事
だから50くらいはダイナミックの貞子の話。
うん、そうそうそう、あのな、やれサイボーグ
009、いや思い出してもらってやだから
エイリアンとか ね
そう、やれエイリアン VS プレーターって。どう思いました、エイリアンプレーター1も2も見たんでしょ。
見た。
でその結果、その膨らんだ気持ちはどうなりました。
もう最悪でしたね。
あ、やっぱり
やっぱり1は、うん、なんとなくプレデターが人間を認めたのがめちゃくちゃ許せなかったんです。
なんで2でも認めてないの。
だから2はないから。
あ、2ですらないの。
2ですらない。2
っていうかあのプレデター2ですよ。
そうそうそうそう、
最後にあの銃を渡す
で、エイリアン VS プレデター2自体は、はい、そもそも暗くて見えない。
あ、画面が
画面が暗くて見えないからストーリーも分かんないし、なんか
画期
的ただただなんか妊婦 がエイリアンの子供を産みまくってギャーっていうシーンだけ強烈に残って、
なんか外人は見えてるんですよね。
そうです
ね、ああいうのってなんか、まあ、外人の目やったら暗いとこ結構見えるから。
本当に暗いんです、映画自体が暗くて。
だってパシフィックリムとかめっちゃ暗くて何やってるか分からないとこいっぱいあった
もん。もうギャーギャーギャーって
なんで嬉しそうに笑っ
だからひどい目にあったわけでしょ。
そうで、ジェイソン VS フレディも結局ひどいですよ。
のつまんねえって、
うん、結構詰まるんだけど、
僕怖いのダメでね、マンション恐怖症で、
はい、
もうグレムリンでも怖すぎて無理やった子供と。
グレムリン2新種誕生、
ワンの話でも無理なくらいで、はいはい、で大人になってからやっと見れるようになって、
はい、
あ、たまたま焼肉レストラントラジってとこに行った時に、はいはいはいはい、エイリアン2をやってたんですよ。で、あ、これがかの大人気のみんなが好きなエイリアン2かと思って見たら衝撃やったんですけど、エイリアンがとこからブワーッバタバタって来て、もう終わりじゃないですか、
はい、
終わりやと思ったらパンって言ったらボテンってエイリアンが死んで、あ、エイリアン弱いんやと思って全然人並みやんって思って弱いんですね。こ
う
口から口出るじゃん、ギャンって出るじゃないですか、
はい、
で目の前までギャーってくるるのをしてたから、
うん、
怖いかなと思ったけど、あれも女の力で跳ねのけれるぐらいのもん割と
跳ねのけるか、リプリーがこうわっあーって避けます、
避けれますから、
反射神経半端じゃないですか、ね、
で僕うろ覚えなんで間違ったらすみませんけど、
はい、
なんせ最後すごいパワードスーツに乗って、
はい、
決戦やと思って行ってエレベーターガーンってしまったら、はい、エレベーターガーンって開いて入れ違いのエイリアンできて終わりみたいなやったの。
逃げてるやつでしょ、会社のやつが、はい、こう一人だけどんどんどんどんドア閉めていって、
うん、
ガーガーガーって言って最後ピシャーって開いて、
うん、
ギャーって、
あれ何エイリアン怖くない。
いや、バーグ開けなさいよってあなた何してんのって、とんだクソクソ山だぜって開けなさいバーグってガタガタガタブルブルブルブルブルしてな、ガーッて
そうなんですよね、
はい、
ど
ういうことだよって、どんどん近づいてくるじゃないかって、もう3メートルまで来てるぞって、もうこの外壁の中よって、レーダーはちゃんと反応してるんだよ。これ全部エヴァラマサシの声で言ってください。
そうそうそう、で
上におたじもね、10年超えたぐらいからね、
はい、
聞いてたここブタオさんのポジションが、はい、ちなみにモノマネってポジションに気付いたら、
洋画のモノマネ、
メインモノマネの人
でもね、てっちゃんがね最近吹き替えっていうポジション、
あの
見てきた映画の吹き替えするんですよ。
どういうことですか。
あのね、てっちゃんさんが映画の話ストーリー言ってくれて、でその映画の登場人物の方の言ったセリフとかを再現してくれるんですけど、ようやく考えたらその映画吹き替えじゃないんですよ。字幕やのに日本語で言ってくれるんですよ、あの感情込めて
勝手に
勝手に吹き替えになってるんですよ。
あ、それ魅力的な、
ね、魅力的ですよね。
魅力があれば嬉しいな。
うん、
物まねと吹き替え、
物まねと吹き替えで今モテラジは。
はい、あ、
そうですね、映画で8割ぐらい持ってます、ね、
あと、うん、アナロ掘られたい、
アナロ掘られたい、
そういう欲で、
逆とかないからって
逆とかないですからね、アナロには、はい、
そうなっているんですね。
はい。で、エイリアン2見て面白かったと。で、怖いやつも見けるようになった。
エイリアン2すごくないですか？
怖くないです
か？まず初めにこのナイフのシーンとか。
ダビショップ、ダダダダダダダダダダダダダダダダダダダ
ダダダダダダ
ダ珍しく失敗したなって。どういうつもりよって、アンドロイドをここに乗せるなんてって。サイバー団員なんとか型だなって。あれは欠陥品だと聞いてる。
なんか、不安定なおっさんと一緒に飛行機乗ってるみたいな気持ちですよね、今。すげえ不安定なお
っさん。ビショップインストは一人で嵐の中ずっと飛行機操縦してるし、遠隔操作で。
こうやって行ってみ
た。だからラジオ10年以上やってそういうのやめてください。肩動かしたモノマネみたいな。
あと、でかい車。
でかい車、うん、
2世帯住宅のタイヤぐらい
2世帯住宅
あ、なんかちょっとでかい車あります
でかい車でエリアにしまくってバーッと飛び出すって
いやでもで僕やっと30超えて、はい、やっとホラーを平穏な気持ちで見れるようになって、はい、最近ゾンビもんとかもこう流れでは見るんですよ。なんかそのストリップゾンビみたいなこないだ
ストリップゾンビそれ怖ないやろ。
怖ないずっと爆笑です。
あ、いや、うん、はい。
でその流れで僕はその白石さんのやつを、は
い
は
い、何見たんですか。
怖すぎを夜掃除しながら、はい、ここのスタッフの人生君っていうのを見てて、はい、その時にも一緒に見てて何これと思って
何これ
と思っているけど、はい、変えるタイミングはない感じで面白い。あ、
口先をの方が臭く
てでこんなやつあるんやと思って、うんうんうん、やったんですけど。
でもブッチョシとかだったら白目とかがおすすめですけどね。
ももクロ出てるから、はい、
ももクロ出てます。
そんな目でみんなやめてもらえます
か。いや、ももクロで出たら楽しく見れるでしょう。
まあ。
でね、
一番魅力、誰にでも万人に勧める一本目は何なんですか。
カルトです。
あ、まあ確かにな。確かに。
間違いなく白石監督の中で、万人に勧められる作品はカルトです。
それをなんかすごい、
うんついさん。
はい。
名シーンとかあるんですか。
あ、ちょっと。
もう。すごいんですよ。
魅力を知りたい。
まずもうどう考えてもみあげが長いインチキ霊能力者が初めに出てきて、よくないですねって。せいって。せい。でなんか CG で飛んでいくんですよ。わざとらしいし、ピュアって。ついてましたって。でくれぐれも肉とか魚は食べないでくださいって。
なんで肉と魚食べたらダメなんですか。
疲れやすくなります。除霊が始まるんですよ。ノーマクサンマンダーバーザーエンダーバーからシャーバースワタルンタラカタマノーマクサンマンダーバーザーエンダーバーからシャーバーンタラカタマ。
それ龍源の龍源のあれになって
ます。そしたら後ろで、はい、うーって、うん、どうしたんですかって言ったらチーズバーガーをって、
何か食べましたねってごめんなさいハンバーガーあれだけ食べちゃダメって言ったじゃないってごめんだからごめんなさいってだからこれは孤独のグルメの
ですからごめんなさい
だからごめんなさいって
煮込み雑炊はラインスカーなんですって
ガーンだな
ガーンだなじゃあこの煮込み雑煮ってですから
って冬のメニューでしたどう思ってい
やだから前半は超ホラーなんですよ、はい、こういうインチキな、はいはいで、雲水でも勝てないってやつが出てくるから、師匠の龍源に多分。
せいって言って、師匠の、龍源に、協力頼みます。ピピピピって。龍源に電話かけます。見えますか
見えてるって。
せいって。
じゃあ、なんか、
シューって。せいって。ピューって。
ずーっともてなしでこれやってるんだ
で龍源が来て
電話
雲水と龍源が来て、はい、もう任せてって、うんうん、僕たち任せてとでノーマクサマンダーバーザエンダーバーカルシャンダーソータルンタルカダマノーマクサマンダーバーザエンダーバーカルシャンダーセイノーマクサマンダーバーザエンダーバーカルシャンダーソータルってやって、はい、悪霊がいなくなるんですよ、
う
ん、
はいお
で
一応ね
で、うん、取り憑かれてた女の子とお母さんが、うん、雲水さん龍源先生ありがとうございますって、うんうんおかげさまでね、うん、
雲水さん雲水さんのお見舞い行きたいです
行きたいですって言ってそういう VTR 送ったら、うん、実は テーブルの下に悪魔の顔がいっぱい映ってて、うん、でそれを見てる阿比留たちが、うん、実名なんですよ阿比留って。これあの除霊終わってなくないですかって、うん、でそしたらディレクターがあの雲水さん死んだってでその後龍源先生は、うん、交通事故に遭って今入院中らしいんですよ、うん、で見舞いに行くわけですよ、うん、龍源のところに行ったら
倒れへんねん。
もう龍源先生めっちゃ全身包帯巻きであ
の首こんな固定されてて、
でそれでちょっと私の力では無理ですって、もっと私の知り合いに強い人がいるんで、
さらに
さらにあのその人に声はかけてますって。
フリーザーぐらいまで来ますよね。
で念のためこの病室にカメラを仕掛けといてください、何か起こるかもしれませんって言ったら、そのカメラの映像で悪霊が来て龍源先生取り憑かれて死んじゃうんですよ。でそれを見ている VTR になるんですよ。そしたら金髪ホストみたいなやつが、
リュウ君が死んじゃったんだ、
ああこれはリュウ君じゃ無理だね
あれは人の手を出しちゃいけないものなんだ、まあ、あの対処できるのは俺ぐらいじゃないの
ってみんなが「え誰?」って
テレビ出てません、
絶対なんか一緒に出てません、
出てねえよ
じゃあ名前は、
モノマネいかんだ
っけ、亀で、まあ、山田、
じゃあ山田じゃちょっと
亀だから何でもいいだろ
覚え
じゃあ何なんだよ、シャーならいいのかよ、
シャーとかもちょっとよくない、
じゃあネオでいいよ
ネオ
マトリックス見てねえのかよ
あマトリックスは知ってるんですけど見たことは
そんな感じの。
そんな感じ。よかったよかった、終わった。だから、前半は。
正直2時間かかるんだ。
前半は超ホラーなんです、本当に。霊能力者と霊能力者の師匠も出てきて、どうにか悪霊を払うって、悪霊も実態出るんですね、カメラで。だけど、後半から、その師匠すら、やばいって言われる霊能力者、金髪のホスト風のネオってやつが出てくると、途端にジャンプになるんです
しかもね、
ジャンプで、
しかもね、片手はね、常に革手袋みたいな。
ヌーベなんですよ。
ヌーベなんですよ。で、払うときには、スッシュッと。
呪文とかが一切ない。
あーって。俺は俺の能力で払うみたいな。
めちゃくちゃ面白いですね。YouTube で見たいです。めちゃくちゃ面白い
です。なんかバンバンバーンとかなって、ねえ、ギャーとか言って、あのバカ女ーって、ブワーってギャーって、なんかあの 犬の顔に直接いたやつとか、ニャーとか出てきて、ギャーとかって、あー、ふわーって言ったら、ボンって消えて、あのバカ女のとこ行くわ。
まだ続けるの本当に無敵なんですよ。
今何分ぐらいまで来てるんですか、ストーリーは。
もうほとんどですね。
もう後半ですね。
ほとんど
後半
です
ね。もう終わりそうなんだ。
いや、超絶無敵で、でも、雲水も龍源も死んだと、うん、悪霊のせいで、一体どうなってしまうのかと、こんだけもう無敵のホストの霊能力者が出
てきて、無敵のホストのっていう。
で、相手は人間が手を出しちゃいけない悪霊っていう、うんうん、どっちが強いんだっていう。うん、アビルユーはどうなる？アビルユー結構可愛いです。
知ってますそれ。
いやでもその中でその霊能者が3人も出てくるっていうのが面白いですよ、
ね。面白い。3世代なんです。
よけどありそうでなかった。
なかったなかった。
なかったですね。
せいぜい2世代ですよね。
うんうん。
やっぱホラーってるけど形が変わってきてるんやなって。
でもこれホラーなのかっていう問題があって。
けどそれでもその前半部分は怖い人からしたら怖いんですよ。
ハンバーガーとか？
いや、そんなあのだってゾンビとか教師も、はい、見てる人は当時にギャグと思って見てるやろうけど、
いや見てないのギャグとしては、あ、キョンシーはギャグですね。
いや怖かったですからね。
もう怖いですね。こんなん飛んでくるやつ怖いですよね。だって血吸うしね、キョンシーって吸血鬼やしね、あいつ。
ゾンビ映画も怖いじゃないですか。
ゾンビの怖い。うん。うん。ええこと言った。怖い。だって人が人を食うねんで。
ねえ。
ありえないでしょう。あ、そう、最近アイド君はゾンビを見たけどどう思いました？
あ、いや、ゾンビは、
あ、この人もこ怖いの嫌なんです。
そうなんです。僕はあの
怖いですもんね。
怖いですよね。あれだから怖いから見ないんですけど、うん、ゾンビは見たらまあまあなんか頑張ったら対処できそうな感じが。
そうですよ ね
頑張って対処できないのは、
もっとなんかあのその霊的なとか、うん、いうのはあれだけど、物理的でしょゾンビは。
あ、殴れる感じが。
でも僕白石監督のやつ見たのは、うん、どれも割と物理的に出てくるから、
うん、ああそうか、カッパがぶつかってきたりしますもんね。
ほんまに車にひかれたりするもん。
怖すぎシリーズで言ったら、一作目口竹女の子は臭くせんやけど、主人公が対処するのは金属バット持ってくるっていう。
完璧な。
で、実際にあの口竹女が出てきたらどうするかって引くっていう、車でボンって。
衝撃ですもん、うん、なるほどって思
った。2作目もまあ幽霊に対してあれですからね、呪いのジグを、
呪いのパンチで、
ジグをこう身にまとって、あの肉弾戦に挑みに行って、でその挙句にあのはなんかあれですもんね、意識不明になって病院に担ぎ込まれるって、何がしたかったんやって。あの意識を回復しませんって。
じゃあ単にホラーではないんですよね、やっぱり。
なんか
魅力は、
映画としての魅力にあふれてますね。
なんとかなりそうな感があるのがいいですよね。
なりそうな感あります。
うん、うん、幽霊に対しても、
幽霊パンチで殴るし、逆にあの幽霊に取り憑かれたやつが包丁持ってきたらめっちゃ逃げるし。
めっちゃ逃げる
けど、
包丁持ってるって言って、うわーって、それおらーって言ってたのに。
けどそうなるよなっていう。
やっぱり包丁持ってるやつが一番怖い。
いや、ほんまそうなんですよね。
うん、
あ、それは納得しますね。
うん、最初ずっと除霊とかねしてて、ここに水に手をつけてごらんって、
うん、
水から絶対手を出したらダメだろうって、でこうやって光が見えるねって。
え、そういう白石作品はこう、
はい、
A 先生的にはどう思われてるんです
か？やっぱりね、あの僕らの時はああいう映画ってのなかったからね。
結局モテらしてモテモノマネなの。
ああいうの僕も見た時びっくりしましたね。藤本君もこういうの見たらもう多分びっくりしたと思うんだけどね。藤本君に見せてあげたかったですけどね。
これね、散々やってから A 先生のインタビュー見たらあんま似てない。
オリジナルになってる。彼は本当に天才でしたからね。
ああ、じゃあ白石さんも天才。
うん、そう、
天才ですよ。
天才というか、まあ熱心ですよね、ああいう映画に取り込
む。映画が好きなんでしょうね、本当に。
映画好きですね。
いや、本当映画好きな映画なんだな。
いや、最近なんかつくづく思ったけど、僕とかもてっちゃんとかも映画好きやなって思ってきた。
今さら言うな。
本当に映画好き
なんだ。あ、なんかこの年になって初めて映画好きって言える気がしてきた。
なんか僕映画嫌いっていうか、映画好きなやつ嫌いなんですよ。
はあ。
映画好きなやつのこの映画こそが文化みたいな、先民感みたいな、スターウォーズ見てないやつ人じゃないみたいなとこあるじゃないですか。どう？
え、いや、あの、アイゾ君どう？スターウォーズに対して。
いや、スターウォーズ見てます？
うん、僕トレッカーなんで、あのスターウォーズ見ないです。
あ、逆の、じゃあ見ないです。
逆に、
じゃあ誰が見んねんってなりません？
スターウォーズ好きは好きやけど、あの別にそこまでは、あの一番好きとかいうわ
けじゃない。ロッキーとかのが好き。
そう、ロッキーとかの好きですね。
そう、だから普通に好きな人もいっぱいおって、全然いいのもわかるけど、
うん、
すごいこの映画知らんのってテンションで来るおっさん多いじゃないですか。
スターウォーズ、おっさんは大体そうですよね。
あ、映画に関わらず、
うん、
おっさんってそういうもんやと。
なんかそれ知らないのって、この音楽知らないのと。
まあ言いたいです
ね。頑張れ元気読んでないの。
あ、
頑
張れ元気読まんとちょっと話しにくいことある。
そうそうそう
そう。そういうのは確かにあります、ね。
スター・ウォーズ好きは基本映画好きではないでしょう。
あ、
そういう話しますね。
うん、あのスター・ウォーズ好きはスター・ウォーズが好きなだけでしょう。
確かに熱心に言う人はそういうパターンが多いかもしれない。
だからワンピース好きな人漫画絶対に好きじゃないでしょうっていうのと一緒かなと。僕もやっぱりもう最近やっぱり思うのは漫画ほんまに好きやなって思ってきた。
僕も最近
今になって、
うん、今になって漫画好きっていう言える自信がついてきた。
おお、作品名言わないけどようこんな思んない漫画ずっと読んでるの俺と思う時ある。
バキだよ、読まんとい
てぞ。いや、バキじゃない。バキは面白い。
さっき読みましたバキのネタバレ。
じゃあ来月
か。どこまで。
オリバが、
え、オリバーが出てくるの。
オリバーじゃないだ、あの
ガイア、
ガイアが元部に縛られてて、うん、やっぱり元部先生こそが実践だって。
何それ。あの僕らが呼んだところはあの師匠久しぶりですって。
その後に
あの時にあれでしょ、あの僕らあのフシュルーが久しぶりに出てきたんかな。そうそ
う、ガイアがボロクソにやられて縛られてる、
うん、縛られてる。
ないやね、そのなんかカマセイヌ使ってカマセイヌ盛り上げてやめろよ。それはどっちか盛り上がるやろみたいな。
嫌でしょ、秋読んで漫画好きって言われたら。
いや、まあけどいい人やなと思いますよ。バキ好きって言われたって。
好きですよ。
いや、バギー好きで漫画好きっていうのはあり得る話なんですよ。僕とかてっちゃんとかもまあ好きっちゃ好きやし、あの夢中になって今でもあれどうなんていう、
なんか新聞の4コマ的な
偶然なんですけどね、
うん、
僕整体とかによく通ってるんですけど、
はい、
あの整体ってね、こう、うん、高校とか出て専門学校行ってそのまま整体行くんで、うん、結構こう見聞が狭いところがあって。
見聞が狭い。
いや、なんかみんなちょっと幼いですノリが。
ウェイみたいな
みたいなところがあって、で整体行ってバキって呼んでますって言われる率非常に高い。
じゃあバキは幼い。
だから僕ら子供の時で言うとカメレオン呼んでるみたいなノリが近い。
ああ、ぶっ込みのタクとか
とかの位置にバキはあると思って、うん、まあ5分ぐらいで一冊読み終わりますからね。
だからチャンピオンを探す時間と読む時間一緒ですもん。
ほんまに。ほんまにそうやもんな。
バラバラバラってバキ、バキ見つからない、永遠に見つからないですからね。早すぎて。
ね、一周読み忘れてても気づかんぐらいの時ありますから。
そうそうそう。てか、ね、いいんですよ。読み忘れてても。
いい。
いい。瞬間が面白い。
なんでバキの話せんだからね。
瞬間、瞬間が面白い。
だから映画でも戻る。
はい。はい。じゃあだから、バキで言えば。
ダメだ。
バキで例えますよ。
あの白石監督？
いや、白石監督じゃないですね。その映漫画好きかどうかっていう話。バキでこの
映画戻んないの？
まあ、映画もまあ戻ってもいいんですけど、バキでね、なんでそのバキが単純に面白いって言ってるっていうか、僕らが面白いっていうのは。なんかいろいろ至らないところもあるけど、一回一回面白いなとか、ここの表現が良かったなとかっていうところで、やっぱりどうしたって感心しちゃうから、板垣とか福本とかの力量は認めざるを得ないわけですよ。
まあまあ誰も疑ってないですしね。
でもね、そこでね、あの裕次郎対武蔵戦があって、それの読んでた感想で、裕次郎がいつ切られるかと思ってヒヤヒヤしましたって言うやつがいたら、お前絶対漫画好きじゃないやわなって。そんな感想出す時点でもう違うやんって。異次元の存在やし。あと、この間、あの、初めの一歩で、高村の逆転劇に、そう、高村が負けるって思ってたけど、高村の逆転で本当に涙が出ましたとかって、まさかの奇跡の逆転でしたとかって、もう、こんな人類がやっぱりいんねんなって。
いるの？
いる。まあ、ツイッター情報ですけど。いや、僕は、もう初めの一歩とかバキとか読んだ時にあんまりにムラムラ来るから、いつもツイッターで初めの一歩ムラムラ高村とかで検索したりとかして、
そんなことしてん
よ。他のやつがどんな罵詈雑言を浴びせてるのかみたいに、その他のやつが初めの一歩死ねえよとかって書いてたら、僕もちょっと
2ちゃん見たらいいさ、2ちゃん。
まあでも2ちゃん
みんな死ねって言ってるから、
2ちゃんはもう見ないことにしてるから。で、2ちゃんやったら、まあ、言うたら、かなりの密度の漫画好きが、言うたら、ちょっと嫌げなやつが集まってるのは分かってるから、絶対バリ雑言なんは分かってるんで。
一般の人ら。
そうそうそう。一般の人らのツイッターとかの検索で引っかかる程度の感想で、やっぱりみんなバリ雑言やったら、まあまあまあ、みんなやっぱりバリ雑言浴びせてって、僕だけじゃなかったなって安心できるかなと思って調べたら、 感動しましたって書いたって嘘やろ
あの親指の爪壊したこのスピンパーの
まさかのあんなかあんな逆転の方法があったなんて
見てろよって
そう
ギューって
あんな逆転の方法があったんですねって本当にあの一本読んでてこんなベストバウトを初めてですみたいな。そうやろこれ。だから仕込みじゃない仕込みって言ってって編集者が書いたって言ってって。
めぐみスペシャル食らうしかない。
まあそれが短期記憶が欠如してるような人でずっと読んでは忘れしてたら分かります
。読んでは忘れ読んでは忘れ。うん、
だけど何回やんねんって思う言葉やってますからね。
バキのやつでも本気で裕次郎切られるってヒヤヒヤしましたって本気かって。裕次郎切られるなんて
バキけど漫画として楽しんでるのその人の方がブタオさんより楽しんでます
よ。ほんまか
ブタオさんは もう見方が良くないですよ。それは向こうの方がハラハラドキドキできてるんですから。
どうせ漫画として楽しいんですかね。
いやもう映画の話して。
あ、じゃあ映画の話に戻る。スターウォーズ、
ね、違うよ、
はい、
そっちないでしょ。違うしかない。
じゃあオカルト名場面。
いやー、
しか
も散々してるしもう
どうですか。海はすごいですね。
本当もったいないですね。お
らおらおら、私のことはいいです、ね、いいです。
いや、はい、バキの話戻るんですけど、いや初めの一歩もバキも真面目に今読んでるやついるのかって本当に
真面目に読んでるやつがいたらそいつが不真面目やろって思う。
うんうん。グラップラバキからよ。グラップラバキから、
うん、そう
確かにずっと読んでて、
ずっと読んでて、今の展開でハラハラドキドキしてるとか師匠でしょ。どう考えてもなんかもうよくなくなドリアンみたいになってるよね。ドリアン海王みたいな。
そう
ドリアン海王
とか祈願島とかでこの後どうなんのってこの間のユキと西山との悲しい別れは辛かったですとか。
どうでもいい
マジでどうでもいい。
どうでもいい
でしょ。ちかもういい感じしろ、死ねえよっていうのが真っ当なあの祈願島と向き合った人の感想じゃないですか。死ねえよっていい加減しろよって。
いやいやいや、
この腐れ漫画があってでも読むけどなっていうのが読んで
るの。まだ読んでるの。
いやでその西山とユキを殺した後の回読んだんですよ。
う
あの主人公アキラが東京大阪にはいなかったって。大阪にはいなかったって雅がね、うん、で東京にいるって言って、うん、こっちが東京はってお前歩いて行くのかよってもううんざりやわって思いながら次の回見たらなんか静岡あたりで悲惨な吸血鬼一家がいて誰か助けてって救世主がいたってまたかってほんま死んでほしいって
でも
また中途半端なエ
ロ描写また鬼も出るんでしょ。
スパンスパンスパンってヒーってなんなんこれ何この現象
めっちゃおもろいけどみんなほんま興味ないんでしょうね。
ヒーって。
いや売れてますからね。
売れてんの。いやもう売れてるわ。
ヤングマガジンの前半ですからね。すでに。
だからあんなに倒らなあかんほど
ヤングマガジンは今すぐ潰れたらいいんですよ。
そう。そう。その通り。
本当に。
うん本当に本当にそう。
映画だよ映画。映画の話を。映画の話
して。じゃあどんどんス
ターウォーズ。
愛読先生のエロ漫画の話しましょう。
ああそうそう、僕のエロ漫画じゃないですよ。それは
ヒデシス漫画の女装作成の行き詰まりっていうものがで僕はすごく面白かったから、愛蔵、うん、先生とかてっちゃんさんに読ませたかったんですよ。で、はいはい、やっと夢が叶って愛蔵先生にはまず読んでもらった、はい、どうでしたこの漫画。
その間てっちゃんに読んでおきます。
読んでおきます。
その間に、
はい、
じゃあ
感想。
感想は考えすぎでしょこの人。大丈夫
どういう漫画なの。
これも
説明じゃあらすじ
を理解した限りではだから、
うん、はい、
なんだろう、ジョソコの子が、
うん、島風になって、島風、
あそうそう島風になって、大好きな精液を絞り取る
はい、伊藤先生ですよね。
じゃあ、まあ、そうなってい
くんですよ。こんだけね、はい、ヤングマガジンチャンピオンのメジャー集で、はい、10年、20年連載する漫画ディスっといて、はい、紹介する漫画、それか。
だってこれ、伊賀島の100倍くらい面白いもん。瞬発力だよね。
これで、なんだっけ、結局その絞り取っていった末に、はい、これどうなる、どうなるわけ。
どんどんハマっていく、
ハマっていって、で、
だから相澤君がストーリーをちゃんと理解できてないですよね。
いやいや、だからどんどん絞、正規絞っていって、うん、で正規絞ってる間に、なんていうのかな、自分がもっと綺麗になりたい、もっと美しくなったら、もっと絞れるのに、うんうんうん、っていう風になって、うん、で女の子を養分として使い出す、うんうんうん、でどんどん綺麗になって、どんどん女の子を養分して殺して、
うん、あ、彼岸島っぽくなってきましたね。
繋がってきた。でやってる間に、何だろう、私何してんだろうみたいなことになるわけです、最終的に。
そうですね、
うん、でいいお話ですけど、
アイデンティティがあやふやになっていきますね、最後は。
彼岸島じゃないですか。
彼岸島が吸血鬼と戦ったりとか、
まだ血絞るか正規絞るかさ、でしょ、うん、
っていう漫画なんですけど、
これはだから何を目的に書かれてるの、自分がこれで抜けるってこと、この書いた人は本人がこれで抜けるってことか。
じゃあその背景から説明すると、はい、この漫画界でヒデシスっていう方は、うん、あ、チンコに興味があるんですよ。
チンコに興味があるってどういう意味である。
まあ、そういう意味で愛蔵先生も一緒です。
いや、そうだ、だから同じ立場
が違うかもしれないから。
そうそう、あ、だから方向性は、はい、あの方向性とかその求めるものがこれ違ってるとか興味深いのかなと思うんですけど、うん、この人は別に掘られたい願望があるわけじゃないんですよ。
掘られたい願望があるわけじゃない。そうそうそうですね。
チンコが好きで、うん、チンコを舐めたい願望があるんですよ。
そうですね。舐めたいんでしょうね。正義出したいんでしょうね。出させたいってことね。
そうですね。もうチンコに対して異常に執着していると。で、チンコが好きで好きでしょうがないっていうのがこの人の中のモチベーションとしてあって、でこの中で主人公に自分の願望をこう被せてるわけですよね。でこの主人公は何するかって言ったら、女装してチンコにありつこうと。
ありつこう、いい言葉です。
そう、女装したらチンコ寄ってきよるやろうと、うん、あの女寄ってきて、でしかも思ってもなかったバイトにもなると。
ああ、そうそう、お金も稼げちゃう、
ね、お金も稼げちゃうっていう、それは考えてなかったけど、あ、お金にもなんのかって。でそのお金でをどこに使うかって言ったら、自分がより綺麗になるための女の子のエキスを買うのに使うんですよ。
拡大再生産を、だから、
そうそうそう、
求めるわけです
ね。で、しまいに自分で生産を始めるんですよ。
生産を始める。
女の子を捕まえてきて絞り取って、ていうかもう女の子をその直接食ってしまえばいいやないかって。
そう、そう。もう言ってることがもう分かんないと思うけど、そういうことが書いてあるんですよ、これ。
女の子を 食えば食うほど、どんどんどんどん肌つやが良くなってきて、こんなに綺麗になっちゃったって。でもう止まんなくなってくるんですよ、そういう行為が。
もっと美しくなって、もっと絞り取りたい。
でもう掃除機で女の子ガーッと吸ってって集めて、で女の子何ここってギャー助けてってギューって絞られたりとか、いろんなクッキーにされたりとか、なんかお菓子にされて食われたりとか、もうそのまま生で食われたりとかして、でどんどんどんどん綺麗になっていく。
その通り書いてあるから、そうなんだけど、
はい。
でやってるうちに、だから私何してたんだろうか、
そう、ね、そう、何が何でも、もうどうでもよくなっちゃったみたいな、
空虚になっていった、
そう、空虚になっていく感じですよね、最後に。
ヒデシスさんは、はい、どういう人なんですか。
兄弟サークルクラッシャー研究会の会員の方ですね。会員の方で、でその漫画を描いてて、その界隈でも有名らしいですね。てっちゃんも知ってたぐらいですからね。
そうですね。
何やこれ。
いや、なんか桃地玲子先生の影響がでかいんですよ。
はあ、い、その先生
は。問題提起シリーズっていうのがあって、少女漫画で、ね、涙とか痛みとか、はい、で同じやるなら
問題提起シリーズっていう、
問題提起シリーズ
あるんですよ。問題提起シリーズ、
鈴木先生みたいな、
で同じやるならお金になる方がいいみたいな。でこれで遠行の話もあって、とかシャブとか、 セクハラとか DV とか、
はい、
に結構強い影響を受けてる方なんだな
って。あ、そういう文脈を知ってないと読み解けづらいっていうことを。
でも単純にただのバカ話ですよ。
あの僕が一番これ今ブザッと読んで、はい、感じた感想は、はいはい、この人の悪口言ったら損しとるから言わんとか。
吸い取られます
よ。これがね面白いなと思ってたんですけどね、ずいぶん面白いんですよね。
でもこれラジオですよね。
はい。
ブダさんも10年以上やってますよね。
はい。
ベテラン大、もうブダ最初のベテランいないんですよ。
ここでね、
ここね、ここ。
ここでね、
女が、
そうそうそう、そう、
こいつ楽してんだみたいな。
この主人公が彼女とセックスしてるときに、うんうん、浮気してるでしょって言われるんですよ。うん、で、えってポタポタって泣き出して、好きなのヒーンってなって、その瞬間ね、この主人公がめっちゃ暗い顔するんですよ。うん、めんどくせーって。で、泣くなよって一応言うんですけど、っていうかこいつは何なんだって。その父と性別を持ってるくせに、僕はチンポを舐めるのにどんだけ苦労したか分かってるの？その体があったらどこへでも行って誰のでも舐めれるでしょって。でもしょうがないから、そいつのあの背中、あの首筋にストローさしてチューって吸っちゃうんですよ。
もう相当やばいですよ、今言ってること
が。で、彼女は、ねえ、どうしてって泣きながらパシャってあの皮だけの抜け殻になっちゃって。で、あ、その瞬間この主人公、あ、すごいすべすべだって。
元に戻ろう？
え？
お父さん、正気に戻ろう？
で、腕は切り取って。
もう濃い方読むのやめよ。まともになろう？
まともになる。
人間になろう？
うん。いや、これ、ほんまよくできた漫画。
よくできてない。すごくよくない。
こういう作者の人が、はい、作者の人が普通に彼女いて彼女とセックスしたらどう？
ああ、それは嘘書いてたのかよって。もう嘘ついてたのかよって。
じゃあこれ書いてる人は、はい、やっぱり男のチンコ舐めたい男であってほしいし、
はい、
女なんてもので自分が使うための道具であるべきやと、
はい、
ぐらいの人であってほしいです。
まああったら余計嬉しいですよね。でもこれの
戻ってきて、ブダさんいつもの戻す、この向きを消したい今。
この漫画のこの主張に対して僕は非常に共感を得てるっていう話じゃないんですよ。
ほう、まあまあ、
この表現がもうむちゃくちゃ面白いなと思って。
表現
つまり途中で言うたら女の子のエキスを誰かよく分からへん組織が絞り取って吸ってるってとこまで100歩譲って、そういう商品が通販されてて、
まあ、100歩譲ったこと忘れないでください。
はい。
譲ってますから100歩
で、チューって吸ってこれですべすべになったって言って、次の瞬間ね、自分でその生産始めちゃうんですよ。
うん
うん、
今度はもう掃除機でバーって吸い出して、そういう世界観かって
読んで。
ちょっと待って、でも そこら辺はね、なんかすごいテクニカルなところは全部飛ばしてるんですよ。
うんうん、
あの願望だけを書いてる。
そうそうそうそうそうそうそうそう、段取り飛ばしてる。
そうそうそう、
だから段取り飛ばしてるのももう偉いなと思って。
欲望に忠実ではあるけど、結局でも何書いてるのかよく分かんないから、
うん、あ、
いろんなフェティッシュは混じってるけど、
そう
で、なんかその表現一個一個を別に、
うん、
今までの昔のそれこそカリンベの漫画とか、
うん、
そういう僕らが割と幼き頃に読んだ
本に、うん、幼き頃
に割といろいろな要素は あったな、こういうのっていうもんですけどね。
確かに言われるとすごい見たようなフェチが、うん、いっぱいあるけど、
そうネットである突飛になった部分
褒めないで、ただの気違いもんだ
から、思いっきりがいいよ、ほんまにこの作者
短いからね、ページが。
そうそうそうそう。
これがね、ヤンマガの連載だったら思いっきり良くないんですよ。
もうヤンマガの連載やったら多分これ持たんやろなと思うけど、
僕がこういうのちょっとなって今思ってるのは、はい、 あの映画の後で皆さん見てほしいんですけど、絵がすごく下手じゃないですか、
はいはい、
で下手にわざと描いてるみたいな下手じゃないですか、
そうそうそうそう、
でこのそのこういう風に雑に描いてる俺キチガイ野郎アピールをする割にお前ちゃんと入稿してちゃんとマニュアスで打ったりすんねんなと思うから冷めちゃうんですよ。
ああちょっとイラッとくる。
そうそう、これをネットでひたすらツイッターで書いてて、なんか小回りとかもバーってマジックでやったりしたらやばいって思うんですけど、お前ちゃんとそういうのはやるし、後付けとかもって作ってるくせにえらい絵は気違いぶったよ描くなって思うから、
ほんまやちゃんとしてるそこら辺は、
そのちゃんとするべきとこの技術論はしてるじゃないですか、技術というか、
やめましょうこの話いや奥付けだってちゃんと行揃えてきてるもんこれだって、
いやこの人ね生真面目ですからね、
気違いちゃうやんけお前ってなるじゃないですか、
ほんまや、
だから多分彼女とおってセックス違う、これ見て私好きなんか
結構女性ですよ。
え、あ、そうなんですね。
え、そうなの？
女性ですよ。
いや違う違う違う違う違う違う。僕会ってちゃんと喋ってますし。
会ってるんや。
いやだから僕サークル暮らし同好会だから、あの同じ会員なんですよ。でそこで教えてもらったんですよこの漫画。
ちょっと。
で僕仕込まれて。
仕込まれ仕込まれ仕込まれ。歌さエキス。
いやほんまにね。
歌さエキス。
この思いっきりの技ってなかなかないな。
短いから。
いやだから短い漫画でこんだけ面白かったらいいと思う。僕も連載漫画とかうんざりなんですよ。
もう帰ってきて
なんでバキの悪口ですよこれ。
素直になーれ元気になって今打つよね。
いやほんま
よくない。
この絵柄も僕好きやし、
絵柄はいいよ、絵柄はいい、
うん、
絵柄はいいけど中身は良くないよね。
いやもうね、なんてなんですかね、段取りで
手に取らないよくないこの香川県を 目の前に置こう
これ面白いからてっちゃんぜひ読んでもらいたい。
読みました。
あ、読みました、
読みました、
うん、
やっぱ桃地玲子先生なんだなって。
いやその何なんだなって終わらすのはもったいないですよ。
もったいなくない
彼岸島のことあんだけボロクソやから
彼岸島はほんま よろしくないですよね、あれ商業漫画って感じしますよね。
戻った
これどう考えても稼げないもんね、この漫画
は。映画の話しましょう。
あ、スターウォーズの
違うって
バチバチ終わりますか。
もうそろそろね、時間が、う
ん、じゃあ告知とかあります。
僕からですか、は
い、
僕は、は
い、突然告知だけど超と言いますかね。
もう十何年やってますからね
明日も見に来ます。
いやお前のあれか予定
ないもん別に。はい、じゃあてちゃん、
うん、
明日も出ます
あそうそう
2部の方でね、白石監督の方に暴力人間とは何かっていうところに突っ込んでいきたいと思います。
あ、予告ね。
明日2部あの全然決めてないんで内容。
あ、
今みたいな感じ。
いやあのとりあえず5人ぐらいいるんで、あと3人ぐらいいるんで、
僕もめっちゃね、あのいろいろあの映像とかも、
あのこの同人誌持ってこないでください。
うん、映像とかも用意してて、でこれをこの映像を見ながら白石監督にいろいろ聞きたいとか、あのっていうかみんなでこれに対して言っていきたいみたいなのもあって、あともう一つ
こんな熱い豚さん久しぶり
いや例えばあの白石映画に出てきた霊の
緑
者百科みたいなのも作って持ってきたんですよ。
すごい。
で他に名場面集みたいなの作ろうと思って、で名場面集とかでキリないなと思って
YouTube、
いやでオカルトに絞ろうって、オカルト好きやからオカルト名場面集作ろうと思ってずっと編集してたんですよ。そうしたら単に19分版オカルトができただけで
忙しい人でも分かるシリーズ
これ単に冒頭から19分にまとめたオカルトやないかってトリックだよとかっていう。
いや
そう、
まあ名場面はちょっとモノマネで乗り切って
気中でじゃないんだぜって、
そう、たいさん、まあまあまあ、助けてくれっていうやつですよね。
はい、
お前こサリーお前は最後に殺すって言ったよなって。そうだたいさんあれは嘘だって。ああ
俺だって元グリーンベレーだって。
簡単なミスキャンスも
さっきの人どうしたの、話してやったって
あまり飲まずにやつもね。
でもこれラジオなんでね、ベタさん。
あ、そうですね。うん、
というわけで明日は
告知とか。
まあまあ明日の告知があ
ると、はい、詳しくちょっと言ってあげてください。
明日は当日付もありますんで。
あ、そうなんですか。第1部も。
1部2部ともちょっとだけ余裕はあると思う、
若干
来たら帰って
こない。あのね、1部これ
来た方がいいです、2部より
1部2部より
いやいや
いや、まあまあ
暴力人間が見れるんですよ、
まあまあ、暴力人間と超暴力人間が、これは今んとこビデオも何も出てませんので見れませんので、
見れないんで
とりあえず見とくべき。
しかも白石監督の原点になる暴力人間と、もう一つは超悪人っていう江野くんが出てる超悪人の対になる超暴力人間っていうのがあって、超悪人の方は DVD 出てるんですよ、うん、でも超悪人だけを DVD で見ても面白いんですけど、超暴力人間も合わせて見といたら100倍面白いんで、
うん、ちょっと盛りましたよね。
いやほんまにこれ超暴力人間と超悪人だけ見る、片っぽだけ見るんではもうね、感想がだいぶ違ってくると思います。
じゃあ明日1部2部ともに、
はい、超暴力人間あ超悪人だけ見たらあれですね、白石監督がこの秀吉漫画に対するみたいな嫌悪感みたいな、
例えてほしくない、あんまり例えてほしくない。
おあこれはね、まあそんな感じで明日できたら、もしあの白石監督ファンの方は第1部、
そうですね、1部が
見てほしい、
3時からなんで
3時、
はい、
はい、
半分2時40分とかに来てくれたらいいんじゃないかなと。
で2部は
で2部は7時からで、でもう1部で多分1時間ぐらい喋って映画見てやったら、
はい、
間そんなにちょっと飯食いに出て帰るとか、
はい、
ゆっくりしてるぐらいで2部始まるんで、
はい、
ぜひよろしければ、は
い、投資
あとあの1部2部各1800円ですけど、
はい、
投資あと3000円になる
んで、お得、
そうなんです、
お得感
でねぜひ来てください、
はい、
はい